さあ、いよいよ最終回です。トラック、事業設計起業の第6回、そして通勤学習フェーズ全体の総仕上げ。テーマは、会社設立、法務税務、撤退とリスク。
そうなんです。ここまで、アイデアを検証して、儲かる仕組みを作って、市場に入って、最小で作って、資金と成長を舵取りしてきた。今日は、その動き始めた事業に、3つのものを足します。器と、守りと出口。
器と守りと出口。
器っていうのは会社、副業のまま行くのか法人にするのか。守りっていうのは契約とか知財とか規制。そしてもう一つが今日の一番の主役、出口。つまり辞め方です。
辞め方、始まったばかりなのにもう辞める話をするんですか？
むしろ始めるより賢く辞める方がずっと難しいんですよ。そして今日の話、実は会計士にとって一番の得意分野なんです。
あ、これまでとは逆ですね。第1回では顧客発見が弱みって言ってました。
そう、財務、税務、統制。これ、普通の起業家が高いお金を払って外注する機能なんです。でも会計士は自分で持ってる。今日はあなたの強みが全開になる回です。
弱みを補ってきて、最後は強みで締める。いいですね。始めましょう。
まず、木です。企業の器は大きく2つ。個人事業主と法人。個人開発って大抵副業、つまり個人事業主で始まりますよね。
開業届を出すだけ、みたいな。
そう、無料で、即日。軽くて早い。でも、信用と節税の天井が低いんです。一方、法人は重くて維持費もかかるけど、信用も節税も、あと有限責任も天井が高い。
その、いつ乗り換えるかが問題なんですね。
今日一番実務的なポイントです。判断の分岐は3つ。1つ目、税率の壁。ざっくり、事業の利益、課税所得が、都市800万円を超えるあたりで、法人が有利になりやすい。
800万円、なんでそこが境目なんですか？
個人の所得税って、累進なんですよ。稼ぐほど税率が上がる。課税所得900万円を超えると、所得税と住民税を合わせて、限界税率がだいたい
43%。43%、半分近く持っていかれる。
一方で、中小の法人の実効税率は、だいたい 23% から 34%。だから、利益が大きくなると、法人の方が税率で有利になる。その分かれ目が、800万の壁、というわけです。
なるほど。利益が小さいうちは、個人の方がいい。
そこ、大事です。無理に早く法人化しなくていい。二つ目の分岐は、信用とフルタイム化。本業を辞めて専念する、大きな会社と契約する、投資家から調達する。こういう時は、法人格が事実上、必要になる。
個人事業主とは契約しない会社、ありそうですね。
多いんです。そして株式で調達するには、そもそも法人じゃないとできない。三つ目が、消費税。課税売上が1000万円を超えると、課税事業者になる。しかも今はインボイス制度があって。
インボイス、よく聞きます。
取引先が、仕入れ税額控除っていうのを受けるために、あなたにインボイスを出してほしい、と求めてくる。だからビジネス向けの事業だと、早めに課税事業者を選ぶケースが増えてるんです。昔の、2年間は免税でお得、という作戦が、効きにくくなった。
制度が変わったんですね。
で、法人にすると決めたら、次は携帯。日本の主流は2つ。合同会社と株式会社。
合同会社、あんまり聞き慣れない。
LLC とも言います。設立費用が安いんですよ。だいたい10万円くらい。株式会社は24万円くらいかかる。
倍以上違う。
株式会社は、交渉人による定款認証っていう手続きがいって、そこにお金がかかる。合同会社は、それが不要。だから安い。じゃあ全部合同会社でいいかというと、そうじゃない。
違いは何ですか？
一番大きいのは、外部からお金を集められるか。株式会社は、株式を発行して調達できる。合同会社は、持ち分っていう仕組みで、外部からの株式投資には向いてないんです。
あ、ここで前回の話とつながる。調達するかどうか。
まさに、前回、この請求管理アプリは、構造的にブートストラップ向きだって結論しましたよね。ニッチで 粗利 80% でネットワーク効果が弱い。
自己資金で身の丈で伸ばすタイプ。
だとしたら、軽くて安い合同会社で十分なんです。逆に、前回検討したエンジェルから1000万円、株式 20% で調達する道を取るなら、株式を発行できる株式会社が必須になる。
調達するかが、そのまま、どの器かを決める。
綺麗につながるでしょう。だから主人公は、ブートストラップを選んで合同会社でスタートします。しかも、器は今の身の丈でなく、1、2年先の道で選ぶ。会計士なら、設立費、維持費、税金、社会保険を全部含めた器の総コストを1枚で比較できる。得意技ですよね。
次は、守り、でしたね。
はい、プロダクトが顧客に触れる前に、最低限のホームを固める。ここを飛ばすと、育った後で致命傷になるんです。まず契約、SaaS を公開する前に、利用規約とプライバシーポリシー。これは必須。
利用規約は、なんとなくわかります。
使い方、面積、解約、準拠法を決める、会社と顧客の契約ですね。プライバシーポリシーは、どの個人情報を、何のために、どう扱うかの開示。個人情報保護法で、原則、利用目的の公表が求められます。しかもこのアプリ、顧客の請求データを預かるでしょう。
取引先の名前とか、金額とか、入金状況とか。
顧客にとっての機密なんです。だから、預かるデータの範囲を、規約でちゃんと明示することが、そのまま信用になる。次が知財。ここで一番大事なのは、商標です。
サービス名の。
そう、サービス名とロゴは、早い者勝ちなんです。無名のうちは誰も取らないけど、育ってから他社に先取りされると、改名するか、争うか。コストが跳ねる。だから、育つ前に、抑える。
ソースコードは、どうなんですか？
コードは、作った時点で自動的に著作権が発生します。登録はいらない。ただ、外注するときは、権利が誰のものかを契約で明記する。あと、使うオープンソースのライセンスは守る。GPL っていうライセンスだと、自分のソースも公開しなきゃいけなくなる場合があるので、注意。
規制はどうですか？
扱うデータと機能が、どの規制に触れるかを設計段階で把握する。個人情報保護法、電子帳簿保存法、そして、ここが会計士っぽい発想なんですけど、一番安全なリスク対応って何だと思います？
しっかり対策する？
そのリスクをそもそも抱えないこと。このアプリは決済を自前で持たない設計にするんです。入金は銀行明細との付き合わせで扱う。そうすると資金決済法っていう重い規制を丸ごと回避できる。
リスクの発生源を断つ。
統制の人の発想です。統制を断つ前にリスクを消せないかを問う。逆に、電子帳簿保存法とか、インボイス対応は、むしろ製品の売りに変える。コンプラ対応が、顧客の課題解決になるんです。守りを、攻めに変える。さあ、ここから会計士の独壇場、リスク管理です。まず、法人化の一番の守りの効用。有限責任。
有限責任。
会社の負債は、原則、会社の財産の範囲までしか責任を負わない。創業者個人の自宅や貯金は守られる。個人事業主の無限責任、つまり事業の借金イコール個人の借金とは決定的に違う。
それは大きい。
ただし、落とし穴が一つ。創業者が会社の借り入れに個人保証をすると、その壁は破れるんです。銀行融資の個人保証は、有限責任のメリットを実質無効にする。
借りるときは気をつけろ、と。
そう、で、リスクを分類して非対称に守る。会計士ってリスクを識別して評価して対応して監視するっていう方を本業で回してますよね。
内部統制の。
それを事業にそのまま当てるんです。ここでナシーム・タレブっていう思想家の考えが効く。リスクは起こりやすさかける大きさで一律に測っちゃダメだ、と。
じゃあどう測るんですか？
起きたら致命的かで非対称に扱う。頻度は低くても、事業を殺すリスク、データの全損とか、重大な情報漏洩とか。これは確率が低くても、最優先で立つ。
滅多に起きなくても、起きたら終わりだから。
逆に、失敗しても軽傷で済むこと、機能を一個外すとか、小さな解約とかは、むしろ積極的に試す。致命的な下振れは避けて、上振れは取りに行く。 この非対称の構えが個人開発の生存戦略なんです。
下振れを避けて上振れを取る。
そしていよいよ今日の主役、やめ方です。
具体例で見たいです。前回までのあの請求管理アプリ。
はい、まずきから。今有料100人、年商180万円、個人事業主。この段階で法人化すべきか。
さっきの3つの分岐で言うと、利益がまだ小さいし、副業だし、消費税も1000万に届いてない。
完璧です。だから今は個人事業主のままが合理的。法人化は時期尚早を恐れない。じゃあいつ法人化するか。黒字化のタイミング。有料500人、年商900万円。
そこで3つの分岐に触れてくる。
そう、課税所得が800万ゾーンに近づく。本業を辞めてフルタイム化して信用もいる。消費税も1000万が見えてくる。3つ揃うから、ここで合同会社を約10万円で設立する。
綺麗にトリガーが引かれるんですね。じゃあ辞め方は。
ここが今日の核心。主人公はまだ元気なうちに撤退基準を数字で紙に書いておくんです。トリガーは3つ。1つ、デフォルトデッドが2四半期連続、つまり黒字化する前に資金が尽きる軌道に半年入り続けたら。
前回のデフォルトアライブ、デフォルトデッドの話ですね。
2つ、 LTV 割る CAC が2倍を6ヶ月連続で下回ったら。前回3倍で黄信号、2倍で赤信号って言いましたよね。3つ、純粋な MRR の成長が3ヶ月連続で 3% 未満になったら。このどれかに触れたら強制的に立ち止まってレビューする。
なんで元気なうちに決めるんですか？
追い込まれてから決めるとバイアスがかかるからです。損を確定したくない、愛着もある、判断が鈍る。だから感情の入らない冷静な今に指揮位置を決めておく。
なるほど。冷静なうちに未来の自分にルールを渡しておく。
そしてここで一番大事な考え方、サンクコスト。すでに投じた時間とお金は取り戻せない以上、これからの意思決定に一切関係ないんです。
でもここまでやったんだからって思っちゃいますよね。
それが罠なんです。人は損失を確定したくないから、見込みのない事業に追加投資を続けてしまう。正しい問いはこう、今ゼロから始めるとしてこれに投資するか。過去じゃなくて未来の期待値だけで判断する。
これ会計士の得意分野じゃないですか。
まさに減損会計の思考そのものなんです。投じた開発費は撤退判断の根拠にならない。これからの回収可能価値だけを見る。第1回で愛着ある確定申告アプリを捨ててピボットしたあの規律を事業全体に当てる。
で、もし売るならいくらになるんですか？
小規模なブートストラップSaaSの売却相場は年間利益の3から4倍、あるいは ARR の2から4倍くらい。幅も市況もありますけどね。黒字化後、ARR900 万円なら、だいたい1800万から3600万円が目安。
出口は売却だけじゃないですよね。
4択です。売らず調達せず続ける継続、売却、上場、そして生産。大事なのは、撤退や生産は失敗じゃないってこと。損失を確定して、拘束されてた時間と気力とお金を次の機会に解放する意思決定なんです。
辞める勇気は敗北じゃない。
次の打席に立つための資源管理です。そしてこれを愛着に流されず、淡々と会計処理としてやりきれるのが統制の人、つまりあなたの希少な武器なんです。
では今日の持ち帰りを。
3つ。1つ、自分の事業の機を判定する。さっきの3つの分岐、課税所得800万、フルタイム化と信用、消費税1000万。今、いくつ触れてるか。一つも触れてなければ、個人事業主のままが合理的と、堂々と結論する。
早く法人化しなきゃ、と焦らない。
2つ、撤退基準を、元気な今、数字で3つ、紙に書く。デフォルトデッドが2四半期、LTV 割る CAC が2倍を6ヶ月、成長が3ヶ月連続 3% 未満。追い込まれる前に、決めておく。
未来の自分に冷静なルールを渡す。
3つ、今続けてる事業や趣味や投資でサンクコストに引きずられてる判断が一つないか点検する。今ゼロから始めるとしてこれに投資するか。ノーなら畳む、縮小する選択肢をテーブルに載せる。
では今日の、そしてこのフェーズ全体の一番の学びは。
器に乗せ、守りを固め、リスクを非対称に統制し、出口を数字で設計する。始める勇気とやめる勇気、その両方を持つこと。会計士は財務、税務、統制を自前で持ってる。第1回で弱みだった顧客発見を型で補い、最後はこの強みで事業を一周させる。
そしてこれでフェーズ全体が完結なんですよね。
T1 で人を動かし、 T2 で価値を測り、 T3 で事業を管理し、 T4 で AI と自動化を武器にし、 T5 でゼロから事業を設計して、育てて、器に乗せて、守って、必要なら賢く畳む。全部が一つの事業に集まった。数字を読む側から作る側へ、この通勤学習が目指した転換が今日一周したんです。
始める勇気とやめる勇気、両方数字で。
あなたはもう事業の一生を全部数字で設計できる。あとは教材の外で、あなた自身の本物の一つの事業で試すだけです。
それでは全6回、そして通勤学習フェーズ全体、ここまで長い道のりお疲れ様でした。コンテント